それではもう一言お祈りします。私たちの天の父なる神様、あなたは真実なお方であり、あなたは愛に満ちたお方であることを私たちは知っております。この3ヶ月半、神様の御手の中で今日まで守られ、生かされ、導かれてまいりました。また神様が香り姉妹のところに新しい命をお与えくださったことも、私たちの希望として神様が喜びを与えてくださり、本当にありがとうございます。どうぞ義人兄弟香り姉妹の間に与えられた真昼ちゃんがすくすくと守られて成長できますように、神様の祝福をお願いいたします。神様、また各地に避難しておられる教会の一人一人が今日も神様の御手の中で守られることを私たちは信じております。どうぞ必要なものを与え、今日も礼拝することができるように、神様を賛美することができるように、お一人お一人の状況も体調もその信仰もお守りくださいますようにお願いいたします。私たち今からあなたの御言葉に耳を傾けようとしております。神様、どうぞあなたの御言葉には力がありますから、神様ご自身が御言葉を持って私たち一人一人にお語りくださいますようにお願いします。心を開いてあなたを迎えます。心を開いてあなたの御言葉を待ち望みます。どうぞ神様お語りください。委ねて信じてイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。先月と、そして先週と、最近佐藤先生外部奉仕の機会が増えて、私のこっちでのメッセージの機会もちょっとずつ増え始めておりますけれども、先月そして先週は、エレミア書という書を開いたのを皆さん覚えておられるでしょうか。エレミア書を通して苦難の真っ只中に置かれていたイスラエルの人々に対する神様の語りかけの言葉を前回は2回に分けてご一緒に確認をすることができました。そのエレミア書の続きの箇所はまた来月見ることにして、今日はちょっとエレミア書から離れて、とっても有名な箇所ですけれども、詩編37編23節24節をご一緒に見たいと思っています。この箇所を通して、人の歩みはというタイトルで、私たちの人生に見せてくださっている神様の愛の約束というもの、神様が私たちに結んでくださっている愛の約束をこの時ご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。この箇所、先ほど読んでハッと思われた方もおられるかもしれません。私がちょうど4月に大阪にちょっと葬儀の関係があって行かせていただいて、留守にしていた時に水曜礼拝でもこの箇所ご覧になった箇所みたいなんですね。もしかしたらその時からこの箇所読んで、この箇所が私好きになったんですという方もおられるでしょうか。この箇所はとっても素敵な箇所ですね。とっても素敵な私たちへの励ましに満ちた箇所ですよね。きっと暗唱しておいたら、私たちの日々の歩みにとって力となり支えとなる、そんな箇所ではないでしょうか。さあ、この詩編を今日は見てまいりますけれども、まずはこの詩編37編、この37編は誰が書いた詩編だか皆さんご存知でしょうか。多くの詩編には36とか37とか、これが第何編の詩編かを表した大きな数字がそれぞれあります。その数字の下に多くの詩編は表題が、タイトルが書かれているんですね。その表題にはこの詩編は誰が書いた詩編ですよとか、誰が何のためにどんな状況の中で書いた詩編ですよなどが書き留められているんですけれども、じゃあ今日読んだこの詩編37編はどうでしょうか。表題のところを見ると、大きな37の下のところにダビデによると書かれていますね。さあ、それでは皆さん、ダビデってきっと皆さんも何度も聞いたことのある名前ではないでしょうか。ダビデ、彼はイスラエルの2代目の王様でした。 二代目の王様でダビデは時にもちろんいろんな失敗も犯してしまいましたけれども、でも彼の活躍は素晴らしい活躍でした。イスラエルの国を強くして、イスラエルの国を立て上げて、建国の父と呼ばれるような偉大な王様、偉大な信仰者でした。今でもイスラエルに行くと、ダビデのお墓とされているところは多くのユダヤ教徒が聖地の一つとして、今もたくさんそこに集まってお祈りを捧げているのを見ることができる、そんな人物がダビデという人なんですね。さあ、そんな偉大な人物ダビデは王様ですから、王様としてもう悠々自適に平穏無事にその人生を、その余生を過ごしていったかというと、決してそうではなかったというのを皆さんもご存知だと思います。だってダビデさんは王様になる前にも一代目の初代の王様から命狙われましたよ。そして王様になった後も、今度は自分の息子に命狙われるような、ダビデは何度も何度も命狙われて追いかけ回されたり、さらにはアラモンの何にもない岩地のところに避難生活を余儀なくされたり、まあ様々な困難の中、不安の中を幾度となく通らされたのがこのダビデという人物でした。私たちも今もしかしたら不安の中に置かれているかもしれません。先の見えない避難生活を私たちも今余儀なくされている中で、もしかしたら様々なことを感じているのが正直なところかもしれません。そんな私たちの目に大きな困難を体験したダビデが書いたこの詩編37編の言葉はどのように私たちに映るでしょうか。神様はこの箇所を通して私たちにどんなことを語りかけようとしておられるのでしょうか。今日はこの箇所を通して、人の歩みは、人の歩み、私たちの歩み、私たちの日々の歩みに神様はどのように介入してくださっているのだろうか。私たちの日々の歩みには神様のどんな約束が与えられているのだろうか。私たちの歩みは不安定な、いつまでもゆらゆら揺れ動くような歩みですか。私たちの歩みは誰にも喜ばれない、誰にも関心なんて持ってもらえない、孤独な寂しい歩みですか。私たちの歩みは倒れたら倒れっぱなしの、そんな辛い人生ですか。そのようなことをこの時ご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。それでは今日の箇所、まずは23節を読める方はご一緒にお読みしましょう。今日の箇所の23節、読める方はご一緒にお読みしましょう。はい。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。私たち、人の歩み、人の歩みっていうのはまさに人それぞれですよね。十人十色とはよく言ったもんで、十人いればやっぱり人生も十通りあるのではないでしょうか。ここに60人か70人いればやっぱり70通りの歩みが、長くても短くても全く違う人生模様がお一人お一人に刻まれていると思います。でも共通点もあるんですよね。その共通点とは何ですか。それは私たちの歩みはただただ主によって確かにされるのだということです。長くても短くても関係ありません。男の人でも女の人でも関係ありません。全ての人にとって共通なのはただただ私たちの歩みは主によって確かにされるのだということです。この確かにされるという言葉は固く定めるという意味の言葉です。私たちの人生を確かにしてくださって、私たちの歩みを固く定めてくださるのは誰ですか。それは主によってだというんですね。確かに自分の歩み、自分のこの人生、自分の日々は自分の力で確かにしよう、自分の力で固く定めようって、もし私たちが頑張ってたらやがて疲れてしまうのではないでしょうか。お金がたくさんあれば、物がたくさんあれば、私たちの歩みは確かになりますか。固く定められますか。いいえ、私たちにとって必要なものはそれらではないと私たちは今回体験させられたのではないでしょうか。自分ばっかり見て、人ばっかり見て、目先のことばっかりとらわれて そうやって日々を歩んでいても、小さなことに一喜一憂して、いつしかやっぱり疲れてしまうのが私たちの歩みではないでしょうか。私たちがもし有限なもの、限りあるものに人生の根を張ろうとしても、それはやっぱり限りありますから不安定なんです。その歩みはゆらゆらゆらゆら揺れるばかりで、電車や車に乗ってると揺られるだけで疲れてしまうように、私たちのその歩みもいつしか疲れてしまうのではないでしょうか。人の歩み、人の歩みは、私たちの歩みはただただ主によって確かにされるんです。ただただ主によって固く定められるんです。有限ではない無限の神様に根を張るならば、神様を土台とするならば、私たちは揺るがないんですね。私たちの歩みは主によって確かにされて、私たちの日々の歩みには確かに神様の導きがあるんです。神様の力強い支えがあるんです。だからこそ続く24節にもあるように、私たちは倒されはしないんだと言うんです。私たちは今日改めてそのことを心に深く刻みたいと思うんですね。私たちの教会は確かに今各地に散らされています。それまで当たり前のように毎週1回2回会っていた方々と、ある人とは毎日顔をこうして合わせるようになって、ある人とは月に1回しか顔を合わせられない、さらにはこの3ヶ月半もの間いまだに顔を見ることができなくなるとは誰も想像できなかったと思います。各地に避難している教会員を思うと、北は北海道から南は九州まで、日本各地に散らされて、さらには海外に避難しているメンバーもいます。先ほど皆さんで心を合わせて祈りましたけれども、今日ここから遠くに向かう人もいれば、今日またここから私たちのために一生懸命働いてくださっている福島第一原子力発電所へと兄弟たちをまた送り出そうとしています。やっぱりそこには寂しさもありますし、不安もやっぱりあるように思います。しかし私たちは知り、そして信じたいと思うんですね。各地を巡回して、お一人お一人からの、お一人お一人の口から聞くことができたように、これまでの私たちの歩みは激動の日々の中にあっても、神様の奇跡の連続の中を生かされて導かれて、ただただ主によって私たちの歩みは確かにされたのではないでしょうか。そしてこれまでその激動の日々の中確かにされてきたように、これからも神様が確かにしてくださると、神様が私たちの歩みを固く定めて、その土台は決して揺らぐことなく守り、導き、支えてくださると、そのように今日改めて私たちは信じて兄弟姉妹を送り出したいと思いますし、そしてまた私たち自身も信じて告白したいと思うんですね。今日のこの箇所に後で戻ってきますので、ちょっと指を挟んでおいていただいて、もう一箇所聖書を開いていただけますか。詩編のすぐ後の箴言というところがあるんですが、箴言の3章5節6節も読める方でご一緒に読んでみたいと思うんですね。1059ページになりますが、箴言の3章5節6節もご一緒に読んでみたいと思うんです。余談ですけれども、この箇所は私が中学1年生の時に、さっき紹介していただいたシオン禁酒庫で開いてメッセージを聞いてバプテスマを決心した時の箇所なんです。それ以来私の座右の銘のようになっている箇所なんですけれども、箴言3章の5節6節、じゃあここも読める方ご一緒に読んでいただいていいですか。箴言3章5節6節読みましょう。はい。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。私たちは今まさに流浪の教会のようなものかもしれません。私たちはもしかしたら今流浪の民のようなものかもしれません。 全国各地に置かれて、まだまだ先が見えない状況に置かれているかもしれません。ある人は下関に行くでしょう。ある人は現場に行くでしょう。しかしどこに行こうとも、私たちは自分の悟りに頼るんじゃなくて、心を尽くして主により頼みたいなって思うんです。私たちが行くところ、今置かれているところ、たとえそれが福島じゃなくても、たとえそれが大野じゃなくても、行くところどこにおいても、主を私たちも認めたいと思うんです。ただただ神様を自分の主として信じ、自分の心にお迎えしたいと思うんです。そうすれば、今読んだ6節にありましたね。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされるんだと。私たちはまっすぐにされた道を神様と一緒に歩んでまいりたいと思いますね。もう一箇所開いてもいいですか。今の箇所のすぐ次のページ、今の箇所のすぐ次のページを見ると、同じ箴言5章21節も読める方で一緒に読んでみましょう。箴言5章の21節1063ページの御言葉も読める方でご一緒に読んでみましょう。箴言5章21節、はい。人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。まだしばし続くであろう私たちのこの避難生活ですけれども、私たちのその道は主の目の前にあるんですって。私たちのその道は主の目の前にあって、そして主はその道筋のすべてに心を配ってくださっているんですよね。確かに先ほど読みました今日の箇所である詩編の37編23節、先ほどの箇所に戻りますが、詩編37編23節の後半にも確かに書いてありましたよね。そうですね。じゃあもう一回詩編37編23節もう一度ご一緒に読みましょうか。もう一度読みましょう。3、はい。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。私たちの道筋のすべてに心を配ってくださっているお方がいて、そして私たちの道を喜んでくださるお方がいるというのは、私たちにとって本当に大きな励ましであり、大きな慰めではないでしょうか。私たちの神様は私たちに対して決して無関心なお方ではないんです。私たちの歩みを理解してくれないようなお方でもないんです。神様は私たちの歩みに関心を持ち、常に心を配り、そして喜んでくださっているお方なのではないでしょうか。先週も話しましたけれども、我が家の長女は先日の小学校の運動会に38度の熱を出しながら参加しました。保健室で休み、まあでもしんどくても踏ん張って、なんとか頑張ってというか全力を尽くして、協力して最後まで全力を尽くす姿、ゴールを目指してマスクしながらでも一生懸命走り続ける姿に、それを見ていた父ちゃんはですね、やっぱり胸が熱くなりました。そしてこれはまあ父ちゃんの憶測なんですけれども、きっと娘も頑張ってる自分の姿を見つめてくれてる存在がいると、自分を見つめて見守ってくれてる父ちゃんの存在に力を得て、励ましを得て、また慰めを得て踏ん張ることができたのではないかと、まあ憶測というか思い込みとも言えるかもしれませんけれども、でも天のお父さんである神様はなおのこと子供である私たち一人一人の波乱万丈の歩みを見るときに、胸が熱くならないはずはないと思います。心惹かれながら遠くに引っ越すことだって、心惹かれながら現場に向かうことだって、またここで苦しくても辛くても何とか肩寄せ合って生きていくその苦難の中で、子供たちが一生懸命頑張ってる姿、踏ん張ってる姿を見て、天の父なる神様も胸熱くして、そして喜んでくださらないはずはないですよね。その天のお父さんを思い、天のお父さんの眼差しを私たちが感じるときに、その眼差しを信じるときに、やっぱりそこから私たちも力を得て、励ましを得て、慰めを得て歩み出すことができるのでは ないでしょうか。最近はだんだんと減ってきたでしょうか。一時は私たちどこに行っても、どこで車走らせていても、頑張れ日本って、頑張れ東北って、頑張れ頑張れの文字ばっかりが私たちの目に飛び込んできました。まあ、応援してくださる気持ちはありがたいけれども、ここにいる皆さんもきっと、また各地を巡回していろんな人との会話の中でも、皆さんが口々に言われるのは、頑張れって言われるとちょっと辛いって、もう私だって十分頑張ってるっていう、そんな思いが正直なところだったかもしれませんね。先日のいわきで行った集会の時もそうだったんです。やっぱりいわきも、頑張れいわきとか、頑張れ頑張れの文字が街中に張り出されていたようなんですね。そんな中である一人の姉妹が報告してくださったんですけれども、あるお店に買い物に行った時に、そこにもやっぱり大きな張り紙があったそうです。ああ、また頑張れいわきかなって。いいえ、違ったんですって。そこには何と書かれていたかというと、頑張っていますいわきって書かれていたそうなんですね。頑張ってますいわきって書かれてたんですって。それを見てその姉妹は、その店に拍手を送りたくなったって言っておられました。私たちもこの避難生活、全力疾走でマラソンを走り続けるかのように、本当にもう全力尽くし続けていると思います。本当に踏ん張っていると思います。もう十分頑張っていますってみんな胸を張って言えると思います。そして私たちのその歩みを、神様も頑張ってます福島第一聖書バプテスト教会って、頑張ってます佐藤正史って、きっと神様も胸を熱くして見つめて、見守って、そして喜んでくださっているのではないでしょうか。人の歩み、私たちの日々の歩み、この避難生活もただただ主によって確かにされてきましたし、そしてこれからも主によって確かにされてまいりましょう。そして私たちのその道を喜んでおられる神様の熱い眼差しを私たちは日々感じながら、いよいよ私たちはそこから力を得て、そこから励ましを得て、そこから慰めを得て、神様を見上げ続けてまいりたいと思うんですね。さあ、神様を信じ続け、神様を見上げ続けて歩む私たちの歩みに、神様が約束してくださっているのはどのような約束でしょうか。それでは続く24節もご一緒に読んでみましょう。24節も読める方はご一緒にお読みしましょう。はい。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。神様信じてれば倒れることはないとか、そんなご利益宗教とは違うんです。やっぱりいろんなことがあるこの日々の中で、私たちは倒れてしまうことがあると思います。これまでも倒れることがあったと思いますし、やっぱりこれからもあるかもしれません。倒れることはあるって今ここにも書いてますよ。倒れることはある。でも私たちは時に倒れても真っ逆さまに倒されはしないと神様は私たちに言ってくださってるんです。それはなぜですか？そうです、主が私たちの手を支えてくださっているから、私たちは真っ逆さまに倒されはしないんです。有限なものに根を張っていたら、その根はやがて腐ってしまうかもしれません。根が腐ってしまったら、風が吹いた時、嵐に悩まされた時、ゆらゆら揺れてやがて幹が折れて倒れてしまうことでしょう。しかし根をしっかり張っている木は、生きた関係にある木は、嵐の中でゆらゆら揺れることがあっても、もはや倒れて倒れきってしまうように見えながらも、また立ち上がることができるんですよね。主によって確かにされ、固く定められるその人の歩みは、時に倒れることがあっても真っ逆さまに倒されはしないんです。人が倒れないためには足が守られることが大切でしょ。しかしその足が滑ってしまった時には、今度は手が支えられなければ真っ逆さまに倒れてしまうんです。そうなんです。たとえ倒れても主が手を支えてくださっているから大丈夫なんだよと 神様は私たちにおっしゃるのではないでしょうか。以前にも開いたことがあったと思いますが、イザヤ書の41章13節にはこのように書いてますね。以前も開いたことがありますが、イザヤ書の41章13節にはこのように書いてあります。1190ページになりますが、イザヤ41章13節。じゃあせっかくなので、ここも読める方はご一緒に読みましょう。イザヤ41章13節。ここもせっかくですので読める方はご一緒にお読みしたいと思います。じゃあ読みしましょう。イザヤ41章13節。はい。あなたの神、主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。皆さん今右の手を見てみてください。そうです、あなたのその右の手を神様が固く握って、恐れるなって、私があなたを助けると言っているのだから。と、私たちが真っ逆さまに倒れることがないように、神様は私たちの手を固く握り、私があなたを助ける、恐れるなと支えてくださっているのではないでしょうか。確かに私たちはこの避難生活を通して神様の支えというものを体験してきましたし、今も神様の支えを、神様の差し伸べられた手を体験させられているのではないでしょうか。私たちはもしかしたら幾度となく倒れそうになったと思います。また幾度となく倒れてしまったこともあったと思います。心が折れそうになったことも私自身やっぱりありました。しかしどうでしょう、神様があの手この手で私たちを支えてくださって、ここまで真っ逆さまに倒されることなく私たちは導かれてきたのではないでしょうか。あの時は私たちみんな気の身気のままでした。やっぱりお腹も空きましたし、体育館での夜はやっぱり寒かったです。子供の泣き声にはやっぱり胸が痛みましたし、何よりもやっぱり不安でしたし、これからどうなるんだろうって恐れも感じました。しかしどうでしょう、私たちには今日という日が与えられていますし、ここに至るまで神様が私たちの手をあの手この手で支え続けてくださったのではないでしょうか。地震直後から私たちにはこちらが答えることもできないほどたくさんの支援の手が差し伸べられてきました。あの一つ一つの手が私たちが真っ逆さまに倒されることのないようにと支えてくださった神様ご自身の御手の技だったのではないでしょうか。また以前も紹介しましたけれども、教会のある姉妹は千葉県の突然お邪魔した教会で、福島から来た何々ですと自己紹介したところ、教会のホームページを見て姉妹の足の不調をすでに知っていた人が後から近寄ってこられて、見ず知らずの人に足大丈夫ですかって声かけられてびっくりしたって、そしてやっぱり励まされたっておっしゃっていました。またある姉妹方のところには、見ず知らずの避難先で寂しさ孤独の真っ只中に置かれていた時に、近くの教会の方がやっぱりホームページをご覧になってくださって、近くに彼女たちがいるということを知って、わざわざ足を運んでくださって、一生懸命彼女たちを探し出してくださって、そして本当にいろいろ良くしてくださったと聞きました。その町を第二の故郷と呼ぶようになったという姉妹方は、その差し伸べられた手にどんなにか励まされたことでしょうか。この避難生活で実家に戻って、なかなか教会に行くことができなくなって、いつも寂しくてクリスチャンの交わりをしたい求めながら泣いてたっていうある姉妹のところには、片道1時間かけて車で教会へと送り迎えしてくださる方が現れたって、姉妹はその差し伸べられた手に喜びあふれて報告をしてくれました。遠く九州で初めて行った教会の礼拝堂の壁には、私たちの教会の記事写真が貼られていたって、九州に行かれた兄弟からの驚きと喜びの報告も聞きました。私自身も初めて会った方に、いつも祈ってました、 お顔を見れたのでこれからはもっと具体的に祈れそうですと言われた時にはやっぱり励まされました。先週講演会に行った先では私のことばかりじゃなくって、あ、この子がこのむちゃんですね、そしてこちらがちかいちゃんですねと私たちの方から自己紹介する間もなく初めてお会いした方々にそう言われた時にはびっくりしましたけれども、それだけ私たちのことを覚えていただいているのかとやっぱりとても励まされました。昨日は約20年前にシオン錦秋湖で出会って以来の友人の結婚式に私も行ってきましたけれども、懐かしの再会もいっぱいあってですね、いろんな人に声かけられたんです。まあ10人中8人ぐらいは第一声目は、まあ、ヒゲという言葉でしたけれども、まあそのうちの中にはですね、あ、佐藤正史先生ですかという言葉もあったんです。何でもホームページを欠かさずご覧になっていてくださってビデオでよく見てますから私は初めて会った気はしません、いつも覚えてお祈りしていますと声をかけてくださる方々もおられました。先日来てくださった方は今回の震災前からもホームページをよく見ていてくださっていて、正史先生の顔はいつもビデオで見ていますけれども、今日は正史先生を父ちゃんと呼ぶ娘さんの顔も見れるのを楽しみにしてきましたというふうに言ってくださった方もおられました。まあそんなたくさんの声を聞きながら私は、いやこれは悪さできないぞと恐れは感じるはずはありませんね。私たちはこんなにも祈られてるって、こんなにも多くの手が私たちには差し伸べられている、こんなにも多くの方々に私たちは支えられているのだと、やっぱりとっても励まされて力をいただくことができたのでした。そのお一人お一人の祈りが確かに神様に届いて、そしてまさに神様はあの手この手で私たちに手を差し伸べてくださって、あの声この声で私たちを確かに励ましてくださって、私たちが真っ逆さまに倒れることがないようにと神様は確かに私たちを支え導いてくださっているのではないでしょうか。さあ皆さん、私たちの歩みはただただ神様によって確かにされます。自分を見て人を見て目先のことにばっかりとらわれて一喜一憂して疲れてしまう、そういう歩みから神様にあって神様によって固く定められた歩みへと、私たちは今日方向転換して歩んでまいりたいと思います。これまでもそうだったように、これからも私たちの行くところどこに置いても主を認めて神様を信頼して、神様が確かにしまっすぐにしてくださる道を、いよいよ私たちは神様と共に歩み出してまいりましょう。私たちの道は神様の目の前にあります。神様はその道筋のすべてに心を配っていてくださっています。神様は懸命に歩む私たちの道に無関心ではなく、理解してくれないお方でもなく、胸を熱くして常に見守ってそして喜んでくださっているお方です。親の眼差しの中で力と励ましを得る子供のように、私たちも天のお父さんのその眼差しを感じながら力を得てまいりたいと思います。また私たちは時に倒れてしまうことがあるでしょう。しかし神様が私たちの手を支えてくださっていますから、私たちは真っ逆さまに倒されはしません。あの手この手で私たちを支えてくださっている神様の愛の中を、私たちはいよいよ神様を見上げて歩んでまいりたいと思いますね。私たちがジャンプしようと思ったら、誰でも一度は膝を曲げなければならないんですよね。膝を曲げるからこそその後大きく大きくジャンプすることができるんですよね。真っ逆さまに倒されはしない、その神様の常しえに変わることのない支えを私たちはそば近くに感じながら、その先の大きな祝福を受け取るために、私たちはまた今日ここから神様と共に一歩一歩を踏み出してまいりたいと思います。それでは最後にもう一度今日の箇所、詩編の37編23節24節をご一緒にお読みしましょう。もう一度今日の箇所、詩編の37編、できれば暗唱したらいいと思います。23節24節をご一緒にお読みしましょう。はい、 人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色の中で今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。この3ヶ月半の歩みを今日改めて振り返ってみましょう。確かに私たちは激動の日々の中を、誰も想像すらできなかった日々の中を今歩まされています。しかしあの時も、またあの時も、確かに神様が手を差し伸べてくださった。神様が私たちを手を握り支えてくださっていた。あの手この手で支え、あの声この声で励ましてくださった。その神様が私たちの歩みを確かにしてくださり、今日ここまで導いてくださった。私たちのその歩みを神様がご覧になり、神様胸熱くして見守っておられて、あなたは精一杯歩んでいるねと喜んでくださるお方であること、私たちは今日改めて覚えたいと思います。まだ先の見えない不安はやっぱりどこかにあると思います。予想だにしなかったこの状況の中でストレスを感じたり辛くなったりすることもやっぱりあると思います。また愛する兄弟姉妹と離れ離れになっていることの寂しさもやっぱりあります。ここから愛する兄弟姉妹方をお見送りしなければならないことの寂しさもやはり私たちにはあります。しかしどこにいても、どこに行っても、主が私たちの道をまっすぐにしてくださるお方であること、私たちの道筋のすべてに心を配っておられる神様がおられることを、私たちは今日信じて祈って告白したいと思います。私たちの歩みは神様によって確かにされると、神様は私たちの道を喜んでくださっていると告白しましょう。倒れることはある、だけども真っ逆さまに倒されはしないと、私たちの手を固く握ってくださっている神様をそば近くに感じながら、今日またここから一歩一歩を歩み出してまいりましょう。もう一言お祈りします。私たちの天の父なる神様、あなたにつながっていられることは、弱い私たちにとってなんと心強いことでしょうか。私たちは弱く倒れてしまいやすいものですけれども、共にいてくださる神様が私たちの歩みを確かなものとしてくださることを信じてありがとうございます。私たちのこの日々の歩みを 神様が見つめておられて、喜んでくださっていることをありがとうございます。私たちはそれぞれ今もなお辛い状況の中に置かれているものかもしれません。しかし私たちを熱く見守る神様の眼差しを今確認し、今信じて告白します。どうぞ神様がなおも私たちの手を支えてくださり、真っ逆さまに倒されることのないように、神様のその差し伸べられた手を私たちもしっかりと握りしめていくことができますようにお導きください。神様どうぞ今日ここから使わされていくお一人お一人の歩みの上に、また今も各地で避難生活を送っておられる教会員の一人一人に、また私たちのためにと一生懸命作業してくださっている作業員の方々の上に、神様の守りと豊かな祝福がありますようにどうぞお願いいたします。神様どうぞこの6月の残りの歩み、そして7月の歩みへと神様が伴ってくださってお導きくださいますようにお願いします。信じてまた委ねて、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。